ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2559回8月6日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月に入りまして暑いですけど皆さんいかがお過ごしでしょうか。公開録音は9月1日です。今週のオープニングテーマは何々だと思ってる〇〇です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アップルウォッチの心電図を取るセンサーが壊れてしまいました。修理代が4万円を超えるんですよね。修理に出すか出すまいか悩ましいなと思っているミイラです。
スミイレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミイレです。先週は私と山村さんの2人会でずっとやってたんですよね。ミイラさんと春さんいなかったんですけど2人でどっかで美味しいお酒でも飲んでたのかななんてそんなことを思ってるスミイレです。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。皆さんは日本からベトナム、ベトナムから日本に行くのも同じ時間だと思ってませんか。日本に行く方が30分ほど短いです。飛行機に詳しい人からすると常識のようなのですが偏西風の影響で西から東に飛ぶ方が早く着くそうです。今日もよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さんこんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート。今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますのでぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
ブログ気になる気になるにあった記事です。米アップル同社2024年度第3四半期4ないし6月期の業績を発表。 iPad やサービスが好調で増収増益にという記事が出ていました。四半期ごとにアップルの業績発表があるわけですが今回も8月に入って発表がありました。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
三浦さんは先週は休みで黙ってなんかうまいもの食べに行ってた説が
流れ
て
ますけど。だから違うんで実家に戻っておりました。
第3四半期で今年の4、5、6の3ヶ月の業績発表。売上高857億7700万ドル。これは前期に比べて 4.9% 増。純利益でも214億4800万ドル 7.9% 増です。皆さん勤めてる会社でこういう発表できたら鼻が高いでしょうねきっとね。
そうですね。
ねえ、でもこの数字の裏には血も滲んで命をすり減らして作った数字というのが隠れてるかもしれないので聞きこもごもってな感じですよね。各種製品ごとの売上高見たら iPhone は392億9600万ドルと言いますが 0.9% 減です。
4月から6月期なので買い替えからちょっとずれるのもあるのかなという気はします。
iPad が71億6200万ドル 23.7% 増ということで、まあ iPad と Mac がね大体同じぐらいの数字で70億と71億いう金額で iPhone にしたっては392億っていうもう全然かけ離れてるんですね。ハードウェアでね、うんうん、
iPad と Mac を足しても届かない。
そう、まあ、そこにウェアラブルホーム&アクセサリーズこれが80億9700万ドルっていうのはあるんですがそれ足してもまだ iPhone に届かない。
うん、
サービスが242億1300万ドル。これも 14.1% 増です。地域別っていうの出てますが、どこの国も増なんですが、唯一中国だけが 6.5% 減です、
うん。
これね、シャオミとかが中国国内では優遇されてるらしいですから、うん、まあまあそういうような数字になるのも仕方ないでしょう。
そうですね。他の記事でも中国が減ってますよ、ということで、ニュースにされてましたね。
うんうん
なんですかね、その中国の政策と今後出るアップルインテリジェンスをうまくどう中国向けにフィットしていくかっていうところも課題だというふうにその記事では書かれてましたね。
これロシアとか入ってないでしょ。アメリカ、欧州、日本、中国、アジア太平洋地域でしょ。でもロシアにも売られてるのは売られてるわけなんで、その数字は出さないのかなっていうのがちょっと毎回の疑問ではあったんです
けど、ロシアに関しては正規ルートでは売ってないんじゃなかったですかね。
まあでもどこへどんだけ物が出るっていうのはアップルは把握してるから、この分に関してはロシアに流通してるなっていうことぐらいは把握してるはずなんですよ。この前ね、 YouTube でまあロシアのいろんなことをやってる人らの見てたら、やっぱりロシアでの iPhone の扱いってもう超高級携帯電話なんですね。本当にお金持ちでもそこそこのリッチな生活ちゃんとしてるいう人でないと iPhone なかなか手が出せない。でしかもね、分割払いがないらしいんですよ。これが一番大きい痛手で、だからなかなか高いものを分割で買おうっていうユーザーが増えにくい要因になってるみたいで。
なるほど。
ちょっとロシアの携帯電話事情っていうのは見えてこないもんあるんですけど、まあそんなわけでアップルは、まあ、なんとか業績は着実に上昇しているようです。
前年同期比では順調だということです
ね。今年後半はね、 AI をどんな風に展開するかでもまた数字変わってくるかもしれませんね。他の他社が AI どんどん伸ばしていく中で、 iPhone の上で動く AI がどんな評価を受けるかっていう。
そうですね。
あ、まるで経済番組みたいなこと言ってしまってる私全然分かったものを言
って
ない
。かっこいいですね。
かっこいいですね。さすがですね。
さすがですわ。
サインしてあげましょうか。
いらないです。
ほんまに。ええわ。めっちゃええわ。はい。アスキー JP にスミレさんが書かれた記事、今週一発目をご紹介ですが、セブンイレブン、アップルアカウントにチャージで 10% 還元、最大5000円分という記事で、ちゃんとスミレさんにね、アップル記事書いてくださいよ、言ったら、アップルアカウントの記事を書いてくださいましたよ。そういうわけじゃない
言われたから書いてるわけじゃないですけどね。
いやいや、そういうことしときましょうよ。そうそう。今年7月29日から8月11日まで、もうこの配信聞いた時点で終わっててごめんなさいね。各店のレジで、アップルアカウントに合計5000円以上チャージしたユーザーを対象に、チャージ金額の最大 10% 分を交通系電子マネーで還元するキャンペーンだそうです。
はい。
交通系電子マネーってことは結局イコカとかスイカとかああいうこと？
そうですね。ただしピタパは除くっていうあれですね。
登録期限っていうのがあって、
まずチャージをする対象期間っていうのは8月11日の23時59分までなんで、そこまでにまずチャージを済ませてくださいと。
はい。
で、その後、レシートとかを登録するのは8月12日の23時59分までにやっといてくださいというところですね。
はい。特典受け取り期間は9月12日から26日。これなんですぐに始まれへんの ?1 ヶ月前だ
くん。それはちょっと私には分かりかねますけど、まあいろいろ準備とかもあるんでしょうね。
忘れるやんね。なんか、時間分したら忙しくなって。いやいやいや、実施店舗はセブンイレブン各店一部店舗を除くと。まあまあ、これ一部除くはまあ知らないんだけど。後日チャージ金額の 10% 分っていうことですから、これ合計5000円以上やから、じゃあ5万円入れたら 10% で5000円分が来るの？
そうですね。あの、最大で5000円分まで還元しますんで、
あ、
ま
あ。じゃあ、6万円入れても6000円は来ないんだ。5000円までしか来ないんだ。
はい。
交通系電子マネーは後日 LINE に送られてくる受け取り情報をセブン銀行 ATM に入力することで受け取り可能。そういうことしないと受け取れないんですか？
そうですね。
LINE やってない人どうすればいいの？
いや、それは無理ですね、もう。
じゃあ、LINE をまずやってるってこと前提なんですね、これ。
そうですね。
ああ、だからあれか、まあ、チャージプラス LINE アカウント登録なんだ。
はい。まあ、これは私の憶測ですけど、要は LINE で友達登録をしてもらって、はい、そういう顧客情報、はい、マーケティング情報が欲しいんだろうなという気がしますね。
うん、で、また銀行は銀行で、セブン銀行 ATM という。
そうですね。だから、まあ、セブンイレブンにあるセブン銀行の ATM で、スイカとかにもらった分の電子マネーをチャージしてね、という、そういう運用ですね。
うちの近所、セブンイレブン行きますよ。
あ、まだ24時間空いてますか？
空いてるんですよ。
すごいね。最近減ってきてますけどね。
減ってきてますけどね。あの、知ってます？ファミレスってもう今24時間営業数えるぐらいしかやってるとこないんですよ。
ああ、そうらしいですよね。
へえと思ってね。昔はなんか朝まで時間潰すのにファミレスでうだうだするなんていうことが。
うだうだしてた
ね。若者の特権のように言われましたけど。
特権なのか。
おっさんでもそれする人はおるやんけど。なんか、でもなんかおっさんが明け方までうだうだしてるのでどうなんていう感じがするじゃないですか。
まあね、
うん。マクドナルドはでもまだ24時間以降結構国道沿い走ってたら見ますもんね。
嘘、まだやって
る。あります、あります。うん、あります、あります。
すげえな。
皆さん頑張ってチャージしましょう。 スミさんこれ実際チャージとかするんですか？あんまりしない？
うん、私はあんまりしないんですけどね。
交通系に入れてしまうとね、なんか切符で使ってしまいそうやね。
私仕事から定期券とか持ってないんで、はい、まあ、パスモとかにチャージできるんであればそれはそれでありがたいんですけど、
はい、
三浦さんアップルウォッチとか考えるのにこれちょうどいいキャンペーンなんじゃないですか、
うん、そうですね。私はセブンというよりファミマ派なんですけど、ファミマでも同じようなことやってたんですよね。その時は一度やったことあります、はい、ただやっぱりちょっと一手間二手間さっきのご説明のようにあるんですよね、手順が、ちょっとめんどくさいなーっていうのを感じは今しましたけど、ただ 10% 戻ってくるんで、はい、ありがたいことでございます。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテランです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。皆様のご来場をお待ちしております。
三浦さんはきっとこの用語を理解されてるんじゃないかという記事を見つけましたので、ソフトアンテナさんにあった記事で、アップルの使う用語を確認できるアップルローカライゼーションタームズグロッサリーという記事がありまして、なんとアプリをリリースする際、アプリのローカライゼーションに頭を悩ませている開発者は多いと思います。ローカライゼーションではアプリ内で使われているテキストをできるだけ自然な言葉で翻訳するのが大切となりますが、うん、iOS や MacOS アプリを開発している場合はアップルローカライゼーションタームズグロッサリーを参考にするといいかもしれませんと。これ岸川克美さんという iOS 開発者の方が作ったウェブサイトで、そこではアップルが使用しているローカライゼーションテキストを確認することができるそうです。
うーん、
メニューの項目とかそういう時にこういう単語使ってくださいとか、そういうことですか、
ね、そういうことだと思います。そうですね、はいはいはいはい、あ、これでまとめられてるっていうのは本当ありがたいですね。
わからないんで教えていただいたんですが、例えば三浦さんが今 iOS アプリ作るとしましてね、で、まあ、日本人で日本語のメニューをつけるのはまあ普通にできますけど、これ英語のメニューつけといたら英語版の iOS にインストールした時に英語メニューが出てくるってこと？
ですね、やり方はなんか複数個あると思うんですけど、基本は多分まず自分たちの言語で作りますと、はい、でその後メニュー部分だけを昔でいうリソースみたいな感じで、
はい、
別出しみたいな感じで少し設定をまとめたようなファイルに書き込んでいく作業みたいなのがあるんですよ。それをローカライゼーションって言っていて、はい、それをすると日本語のこれの時は英語のこれみたいなものを切り替えてもらうみたいな、あの設定があるんですね、はいはいはいはい、それをやるんですけどね、
はい、
もちろん自分固有のアプリの時は自分勝手にっていうのもあれですけど、分かりやすく英語化とかフランス語化とかしとけばいいんですけど、
はい、
元々あるメニュー、標準であるメニューは標準に合わせた方がいいというのがあるので、この辺はやっぱりこういうまとめてくれているものとかがすごく参考になるんじゃと思います。
でも言語の知識がある方ならそれはできるけど、できない場合はせいぜい母国語と英語ぐらいしか入れへんから、はい、
そうですね、
例えばまあロシア語 OS のとこに入った時はもう英語でメニューで表示されちゃうとか、そういうことですか、は
い、多分そうじゃないかなと思いますね。
文字化けするよりはまだね、そっちの方
が文字化けはしないとは思うんですけど、ただ標準のメニューについてはロシア語だったらロシア語では出てくると思うんですね。だから自分たちで作ったところはもちろん、はい、
あの
ロシア語になってないので、
はいはいはい、
こちらで用意している文字しか出ないと、うん、日本語だけだったら日本語を出そうとするかもしれないですね、
まあ、iOS ではほとんど見たことがないですけど、うん、Mac で最初の頃の海外のアプリとかダウンロードするとなんかメニューに変な字いっぱい出てて、なんなんこれっていうのがようありましたよね。
はいはいはい、うん、あの当時も今ほど高度じゃないですけど同じような構造だったような気がします。詳しくはないんですけどね、そういうローカルゼーションするような設定ファイルがあったような気がします、
たまたま文字コードまだユニコードの前やったせいで、そのフランス語のメニューやねんけど2バイトのなんかと一緒の数字コードやったみたいで、開くかなんかがね、押さない子牛かなんか書いたら何なんこれって思ってて、なんかそういう字が感じで出てくるんですよ、はいはいはい、なんでこんなメニュー出んのと思ってたけど、
はい、
OS の切り替えやったら普通にファイルって表示されて、
はいはいはい、ああ
そうか化けんねやこうやってと。
昔はよく化けてましたね、確かに。
私 Mac だけなのかなって、 Windows で 文字化けって あんまり聞いたことないんやけど、あるんですかね。
ああ、でも私は文字化けっていうか、あの文字がいわゆる豆腐になってしまうパターンは Windows 使ってた頃にありました。
それは表示する字がないからそれになるわけでしょ。じゃなくて、たまたまその、なんか引っ張ってきた字が、なんかの字あって、
コードがダブ、
そうさっき言ったようにね、
ダブってて、
そうそう、
不明の字になる。ちょっと私はわからないですね。
あんまりない？
うーん、
時代の特徴で今後はそういうのをなかなか体験する人もいないのかもしれないですけど。
うんうんうん、
これでも日本語とか中国語とかもうそもそも字が違う国はほんま難儀ですよね。
ですね、は
あ、難儀といえばあのアプリです。アップルチャンネルさんにあった記事で X Twitter for Mac ユーザーに対し X アプリへアップデートするように通知という記事が出ていまして、あ、今ニュースを聞いて Mac 版の X のアプリを落とそうとしているあなた、ちょっと止まってください。最後まで聞いてください。8月1日付の記事で X が Twitter for Mac ユーザーに対して X アプリへアップデートするように通知していますっていう、ね、記事があったんですよ。これを私が8月3日の朝に見つけまして、あ、そうか、じゃあダウンロードしようってダウンロードしに行ったんですよ。そしたら Mac App Store の X のアプリのレビューのところにオフィシャルのバージョンのアプリ入れたらアカウントがバンなんて草って書いてあってで、どういうことって思って、これ入れたらアカウント止まんのと思って怖くなって X 検索したらほんまに止まったっていう人のが出てきて、うん、あ、これは起動したらあかんわと思ってすぐゴミ箱入れました。
危な、
8月入ってから Twitter for Mac 起動したら使えませんよ、出てきてしまうんですよ、
うんうん
うん、新しいのダウンロードしてくださいって言われて、
はいはい、
こんなダウンロードしてアカウント止められたら最悪ですよね。
本当そうですね
バージョンアップとりあえずするまで待つしかないかなと思うんで、
うん、
皆さんがこのニュース聞いていただいてるタイミングでそれが出てればいいと思いますし、あ、不確かなことで申し訳ないですけど、うん、無難にまだまだ、ね、ダウンロードはしない方がいいかもしれませんが、うん、X、イーロン・マスクさん最近またあのロケットエンジン変えたんでしょ、新しいの。
あ、そうなんですか。
うん、なんか500、600個ぐらいエンジン作り直しあって、うん、やっと作ったらしくて、ほんまイーロン・マスクさんね、話題に書かないですけど、あれ戦略ちゃうかなってずっと思ってるんですよ。物議かますこととかするでしょあの人、
はい、
常に X の話題になるじゃないですかあの人は、
うん、まあそうですね、
X 最近楽しいですが見てますか。
情報収集とかでよく使ってはいますね、
うん、そうですね、
ちゃんとハッシュタグフジャーファとかも見てますよ、
う
ん、
はい、漫画の読めるハッシュタグっていうのをよう見てしまうなんかね気になるんですよ、あれうまいですね、ちょうどええとこで切られてね早次ページ出してくれんかなって回ってしまうんですけど、いや結局私も漫画から離れられへんねんな
好きなんですね。
ミルさんとか漫画あんま読んでない雰囲気感じますけど、
僕は数は読んでないっすね。ただドラゴンボールとかは読んでいるので、
はいはいはい、
困ったらそのネタっていう感じですね。
え、でもいつもこの番組で俺はなんとかだとか言うのはスミレさんがテーマ
ってる、うん、もちろんスミレさんみたいにしっかりは読んでないのでさらっとしか触れてはいないので、
あ、
うん、
まあ、語れるまでは、うん、原作はそこまで読んでなくて、
な
アニメで育った世代なんで、
何やってそうなんだ、
はい、
いやいつもスミレさんは悟空しかやれへんから他どんなキャラがおるのかよく分かってないねんか、
うんうん、
なんとか28号いうのおるやん、なんかなんとか17号。
18号とか17号、人造人間ですね。
あれやって。
いやいや、あれ女性キャラなんで無理ですね。
いや、やってよ、
そんな。あんまり印象に残ってないんですよ。
全員やってよ、もう。
いやいや、クリリンのことかーって
言ってる。何それ、それ何それ誰、
いや、あの、ググればわかりますよ。
いや、ググれへんよ、そんなの。はい、X の方を見てましたら、クーロン黒沢さんっていう方。80年代パソコン普及は子供たちからという鄧小平の指示のもとに開発され、400万台が流通した。チョンフワピー、でも、中華費と言いましょう。中華費 CC1 型学習机。学習機って言うんだよね。これ机で書いて機械のキーなんだけど。Apple II とファミコンを物理スイッチで切り替え可能な変態マシンっていう紹介を。これ実際にはそれをフルレストアするビデオが YouTube に上がってますっていう紹介だったんですが。
うん、
こんなん、あの当時作られてたんですね。
ね
え。エグいなと思いますけど。30年以上も前の。それ、アップルのせいじゃないでしょ、これ、どう考えても。
そりゃそうでしょうね。うん、
で、ファミコンは絶対、ニンテンドーのじゃないと思うから。
そりゃそうでしょうね。う
ん、だから、これ、パクったもん同士の合体版。すごいなと思いますけど。
うん、まあ、これで動かせれてるとこはすごいけど ね。
知ってる方は知ってると思いますけど、アップル2とファミコンの CPU は、ほぼ似てる。 ファミコンの方はね、特別なバージョンで、似てるとはいえ、物理スイッチで切り替えられるなんてことができるんですね。
へ
ー。夢のマシンですよね、考えたら。
面白いでしょうね。楽しいですね。
ねえ。だって家で今日はアップル2で空手か、明日はファミコンで空手かとか、どっちの空手かねえ、できるっていうのはいいじゃないですか。
面白いですね。
欲しいですよね、これ。
ねえ。
うん、まあでも現存するものがやっぱ少ないんでしょうね、これね。
まあそうですね。
レストアに命をかける男の姿は美しい。オートバイでもレストアとする人いるんですよ。うん、もうゴミダメにあって腐ってて、どう考えてもゴミにしか見えないバイクを拾ってきて全部バラして、うん、生きてる部品だけ使って元の新車同様に綺麗にする人がいるんですよ、
うん、
私もそれに憧れてチャレンジしようかなと思ったけどね、
うん、
予算が莫大にかかると分かって無理ですって言ってね、まあ、そんなレストアの記事もすみれさんは書いてらっしゃいまして、アスキーデジタルにあった記事で、平安神宮現存する日本最古の電車の修復費用をクラウドファンディングで募集という記事で、京都市左京区の平安神宮で境内で保存している、展示している日本最古級の電車、京都電気鉄道電車というのの修繕費用を募るクラウドファンディングだそうです。日本最古なんですか？
正確に言うと現存しているものとしては日本で一番古い電車になりますね。
これよりもっと古い電車もあったはあった。
あ、そうですね。
それはなんでないの？
いや、もう保存してないってだけですね。
保存してないの、まあ、作ったらいい、そういうことじゃない。
いやいやいや。
でもこれ今写真見てんねんけど、電車としての形はちゃんとあるじゃないですか。
というと？
いや、電車の形してるじゃないですか、これ。
いや、まあ、そりゃ電車ですから。
いや、もうこれでええんじゃん。ダメなの？動かな
あかんの？いや、動かそうとしてるわけではなくて、木造の車体だったりするので、もう相当痛みが入っちゃってるんですよね。
はい、で、はいはいはい、はい、はい。
で、この車両っていうのは日本のメーカーで作った電車としても現存してる一番古いものだというところで、はい、重要文化財にもなってるんですよね。なので、このままほったらかすわけにはいかないので、直しましょうということでお金を集めてます。
え、重要文化財やったら国からお金落ちるんじゃないですか？
もちろんその補助も出るんですけれども、うん、足りないんですよね、要は。お金が。
何ぐらい？5000万円目標って書いてますね。
これはあくまでも全体の中の一部分の金額。5000万円でフルレストアできるというわけではないみたいなんですけれども。
でも、電車として動かさないんでいいんでしょ？モーターのとこはなくていいんでしょ？
傷まないように直すべきところをきちんと直して保存するというところなんです。
作ったのは大阪府堺市の梅鉢鉄工場。まあ今はこれないってさっき清水さん言ってました
よ、
その工場で作
られた。今いろんな会社に変わってって、最終的に総合車両製作所っていう鉄道車両メーカーがあって、そこに行き着くんですけど、その血筋としては確か。ただ梅鉢鉄工所っていう名前の会社はもうないですね。
クラウドファンディングそのものは今年の10月23日23時までということで、まあ電車を好きな方多いから早めに集まるんじゃないんですか、
うん、そうですね、期待したいところではあるんですけれども、うん、8月3日の土曜日ですけれども、はい、ちょうど今ページクラファンのページ見たら84万円集まってますね。
お、一両だけの写真でいわゆる路面電車の形を私は思うんですけど、それで折ってますか、これは。
あ、そうですね、はい、路面電車として作られた車両なので、はいはい、
ですね、
はい、ちなみに日本で初めて営業運転用の電車を走らせたのは京都なんですよね。
あ、そうなんですか。
関東で一番最初に走らせたのは私と三浦さんにはおなじみの京浜急行ですね。
ああ、そうなんだ。
もう今の時代の車両とはだいぶ作りが違うので、当時の車両特有の構造が残っていたりもするので、文化財的な価値があるということで、うん、私もちょっと支援しようかなとは思ってるんですけれども、
はい、
どうしようかなっていうところですね。
どうしようかな、うん、
いくらのコースかなっていう、いろいろクラファンなんでコースがあるんで。
タカさんからは、iPhone で衛星経由の緊急 SOS が日本でも開始されましたね。でもやってみたら衛星を捉えていたようです。うん、これメールさんもやってたんですね。
はい、やってみました。はい。おー、うん、できたのかってびっくりしました。はい、やれるのか。
専用のアプリがあるんですか？
設定アプリですよ。
あ、そんな感じで出てくるの。
はい、出てきてましたね。テストをトライできるんですよね、はい、練習モードみたいな、
はいはい、
若干練習なのか本番なのかドキドキしますけど、まあ、練習だと書いてるので安心してやっていただいていいと思うんですけど、
は
い、一度やっておくと、あ、こういう使い方なんだって分かると思うので、
はいはいはい、
癖あるんですよ、こっち向けてとか、で iPhone をこう、はい、手が曲がるぐらい90度曲げたりとか180度曲げたりとかしながら、あ、やっと電波取れたって、あ、この方向でちょっとの間置いとくのねみたいな練習みたいなのがいるんですよね。
あ、なるね、
うん、それは体験できていいと思う、はいはいはい、
あれじゃいますね、 GPS と一緒で衛星1個じゃないんじゃないですかね。
あ、一個ではないみたいですね。ねただその位置、ええ、うん、その位置で一番取りやすい方向が今右下とか。
はい。
右上みたいな感じで、刻々と変わるみたいなので、はい。それに沿って iPhone の向きを変える。はい、
それ、山ん中やったらええけど、はい、揺れる船の上とかやったら最悪やね。全然、向けても向けても、ね、
大変かもしれない。確かに。
どうしようもないよね。はい、船は諦めましょう。
確かに、すぐに反応はしなかったですね。ちょっとの間その方向行って、あ、今通信できますみたいなのができて、はい、ちょっとずれると、はいはい、切れましたみたいな、うん、もう一度やり直してくださいっていうのがあったので、うんうん、確かに激しく揺れる船は難しいかもしれないな。
あとタカさん、別に気になるのが、無料期間がアクティベーションしてから2年間としか書かれてないこと、つまり iPhone 14の無料期間はもうすぐ終わるってこと、それとも日本では今日から2年間ってことといただいてるんですが、これは分かんないんですよね。
ああ
公式にちょっとまだ今日現在見れてないので、また出てくるの待つしかないかなと思いますが、ね、うん、もう15 Pro 買う買うって簡単に言うけど、はい。8月1日、テッカマンさんから、7月31日、滑り込みでアホムから楽天モバイルに MNP しました。無料キャンペーンの時に iPad Pro で使用していましたが、あれからどう変わったか、地方で実用に耐えられるか、試してみます。最大1万4000ポイントもらえます。といただいてまして。あ、そういうのがキャンペーンあって申し込んだんですね。で、楽天モバイルやったら例の最強
プラン。最強プランですかね。
50GB。
一つしかない、
ね。アンテナどんだけ掴むかによりますけどね。
そう、は
い。またデカマさんね、その結果またね、教えてください。うん、Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは、ワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でも、イベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります、大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月8日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。